主を尋ね求めよ、見出しうるときに呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。賛美歌294番をもって主を賛美いたします。差し支えのない方はお立ちください。賛美歌294番
私のままで実会を共に唱和いたします。実会は前の椅子のポケットにあります。実会、
我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝その顔の前に我を置か、何者をも神とすべからず。何己のために何の偶像をも刻むべからず。何時の神主 束日を覚えて、これを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺す中で、汝勧誘する中で、汝盗む中で、汝その隣に対して偽りの証を立つ中で、汝その隣の家を貪る中で。
お座りください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。受難節の第一手術を迎えました。受難節に入ったすぐの19日の未明、長く共にこの礼拝堂で主の日の礼拝を守ってこられた内本清江さんが天の御国へと旅立たれました。昨日の葬儀は藤本さんが愛した教会の礼拝堂において、ご遺族教会員の皆様と共に主への感謝の礼拝を捧げることができました。そして93年の藤本さんの生涯を祝福してくださり、大きな使命をお与えになり、その人生を全うさせてくださったことを神様に感謝いたしました。藤本さんは最後の時まで揺るがない信仰を持って生きられました。そのお姿は信仰の先達としてのお手本を私たちに示してくださり、背筋が昇る思いをさせてくださいました。藤本さんの最後の時まで関われました方々に主の祝福があり、慰めがありますようにと祈ります。このレントの時にどうか主の十字架をはっきりと私たちにお示しください。私たちが犯してきた罪、これからも犯しかねない罪をはっきりと示してくださる主の十字架の大きさを少しでも悟らせてください。本日はイエス様、イエスの死と復活の予告と題して、松原望先生から御言葉の取り次ぎをいただきます。語られます先生を聖霊で満たし、聞く私たちを整えてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌301番を持って詩を賛美いたします。差し支えのない方をお立ちください。賛美歌301番。
ください。聖書をお読みいたします。聖書は旧約聖書1153ページ、イザヤ書55章8節から11節、1153ページ上の段です。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与える、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく、私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。もう一箇所、新約聖書の77ページ、マルコによる福音書8章31節から33節。新約聖書の77ページです。8章31節から33節。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。以上です。使徒信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにあります。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を身に座したまえり、私をより来たぎて、生ける者と死ねる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
先週の水曜日は教会の暦では灰の水曜日と呼ばれ、この日からレントと呼ばれる期間に入っていきます。受難節と普通私たちは言いますけれども、教会によっては40日ということから 四旬節と呼ぶ教会もあります。まあ、教派によって呼び方は違うわけですけれども、しかしこの期間に洗礼を受ける人たちのための教育と、あるいは断食と祈りの訓練の時として昔から重んじられてきました。まあ、私たちの教会は特別の行事をするわけではありませんけれども、しかしこの期間、いつものローマの信徒への手紙の連続公開をしないで、主イエスキリストの受難について書かれている聖書の箇所を一緒に聞きたいと思っております。今日のマルコによる福音書の箇所は、主イエスキリストがご自身の受難を予告した場面であります。この箇所というのはマルコによる福音書ではちょうど真ん中に当たります。文章的にそういうふうにも見えますし、内容的にもこのところから主イエスキリストの活動の後半の部分、まあ期間にしては、おそらくイエスキリストの活動の期間の最後の数週間かと思われますけれども、しかしマルコによる福音書が主イエスキリストの約3年にわたる伝道の活動のうち、その数週間をこのマルコ福音書全体の半分に当てているということから、いかにこのマルコによる福音書がイエス・キリストの受難と復活ということにスペースを割こうとしているかということがよくわかります。特にイエス・キリストがエルサレムに入られることは11章に記されており、そこから11章、12章、13章、14章、15章とイエス・キリストの最後の1週間を記しております。まあ、このこともイエス・キリストの最後の1週間ということにどれほどの重きを置いているかということがよくわかるのではないかと思います。主イエスキリストは数多くの素晴らしい教えをしましたし、また数多くの奇跡を行いました。ですからそういうことをもっと多く記すことはできたはずですけれども、マルコによる福音書にとってはイエスキリストの最後の1週間、特に十字架にかかられたこと、そのことをしっかりと記すということに重点を置いていたということがよくわかるわけであります。私たちもそういう意味では主イエスキリストの生涯を丁寧に読んでいくということよりも、マルコによる福音書が意図したイエスキリストの最後の1週間、特に十字架と復活のことについて私たちが目を向けておくということはとても大切なことであろうと思います。で、今日のところはイエスキリストがご自身の受難について予告されたところですけれども、マルコによる福音書はイエス・キリストが突然このような告白を受難の予告をしたというふうには記しておりません。もともとの始まりは8章の最初のところに出てくるわけですけれども、イエス・キリストが弟子たちに、人々は私のことを何と言っているか、何者だと言っているかというふうに問い始めたところから始まっております。なぜ主イエスがこのような質問を弟子たちにしたかということもいろいろ興味深いところでありますけれども、おそらく人々の評判というものを主イエスキリストご自身が聞いておられた、そして弟子たちもそのことを聞いているに違いない、そういうふうに思って聞いたのかもしれません。主イエスキリストの素晴らしい教えと奇跡は多くの人々の知るところであります。そういう人々が何と噂をしているかということを主イエスキリストはご存知だったに違いありません。そのことを知っておられた上で、あえて弟子たちに人々は何と言っているかということをお尋ねになるわけであります。おそらく主イエスは弟子たちが何と答えるのかをよく知っていたに違いありません。想像がついたに違いありません。しかしそれを弟子たちの口からはっきりと言わせるということから、ご自身の受難について教え始めようとしておられたということであります。人々が答えたのは洗礼者ヨハネだと答える者もあり、あるいはエリアだと考える者もあり、あるいは旧約聖書の預言者の一人だと考える者もいるというふうに答えました。その弟子たちの言葉を聞いてシエスはさらに弟子たちに尋ねます。それでは あなた方は私を何と言うか。その時にペトロが代表するかのようにして、あなたはメシアです、このように答えたとあります。このペトロのメシアですという言葉、まあ、私たちの日本語ですと、あなたはメシアですという、まあ、ごく普通の言葉になっておりますけれども、もともとのギリシャ語の聖書の言葉で言うと、あなたという言葉が強調された形になっております。ですから、あなたこそはメシアです、他でもない、あなただけが、あなたこそがメシアですとペテロは答えたということであります。メシアというのは油注がれたものという意味の言葉であります。もともとは旧約聖書の時代に王様や預言者や祭司たちがその職に就くときに、任職の式を受け、任職の式のときに香油を注がれたことから、油が注がれたものという言葉が生まれてきました。しかし次第に王様や預言者や祭司でない、もっと別の特別の使命を与えられて、私たちのところに神様がある人を使わしになる、でそれをメシアと呼ぶようになったわけであります。特に民族として非常に苦しい時に、そういうメシアが私たちのために使わされるという期待が多く生まれました。旧約聖書と新約聖書の時代から次第にそういう期待が大きくなり、そして新約聖書の中でもそういう期待を持つユダヤ人たちが多くいたわけであります。新約聖書の時代、特に福音書の時代というのは、ユダヤ人たちがローマ帝国の支配を受けていた時であります。自分たちが神様から特別な民として選ばれた、その自分たちがローマ帝国の支配下にある。ユダヤ人とおりまして、ローマ帝国の人々というのは単なる外国人ではなくて、神様の恵みから外されているもの、まあ、そういう意味を持っておりましたので、そういう人々から支配を受けているということに対して、ユダヤ人たちは我慢のならない屈辱感を味わっていたに違いありません。ですから神様は私たちのためにメシアを使わし、このローマ帝国の支配から解放するものをお与えくださるに違いないと期待していたわけであります。実際メシアという言葉を使ったかどうかは分かりませんけれども、使徒言行録を見ますと、いろんな人がクーデターを起こそうとしたということが記されております。詳しくはその事件のことを書いておりませんけれども、何人かがやはり蜂起をして、そしてユダヤ人のその当時の支配を変えようとした者、あるいはローマ帝国に歯向かおうとした者がいたらしいということが分かります。まあ、結局はそういう人々は皆潰されているわけですけれども、しかしその一言がいかに多くのそういうメシアというふうに名乗ったかどうかまでは分かりませんけれども、そういうふうに放棄をした人々がいるということが分かるわけです。すなわちそれでメシアに対する期待が大きかったということも分かるわけです。ペトロがイエス・キリストに対して、あなたはメシアです、あなたこそメシアですと告白した、その告白にはおそらく同じようなローマ帝国の支配から自分たちを自由にしてくれる、そういう解放者として、また政治的軍事的指導者として立てられたメシアという気持ちがあったのではないかと思います。当時の人々が普通メシアというと、まあ、そういう期待を持って込めて、そういう期待を込めて使うことが多かったわけです。おそらくペトロも同じような期待を持っていたに違いありません。で、このことは例えば使徒言行録の一章に、復活なさった主イエスに対して弟子たちが、国を復興するのはこの時ですかと尋ねる場面が出てきます。国を復興する、すなわちローマ帝国の支配から私たちを解放し、国を新しく建ててくださるのはこの時なのですかという質問であります。シエスはその時にはっきりとは答えず、 聖霊があなた方に下るとき、エルサレムから始まりユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる、まあ、ただこういうふうにおっしゃっただけでありました。しかしこの出来事は復活なさったあと、主イエスキリストを見たその弟子たちの心にはまだ国の復興ということが期待としてあったということを私たちに教えております。ですから国が復興する、民族の独立という願いというのはいつもあったということが言えると思います。もちろんそれ自体が悪いことではありません。しかしそれはイエス・キリストがこの地上に来られたということのその目的とは関係がなかったということを聖書は私たちに教えているわけであります。シエスはそのペトロの言葉を聞きまして、誰にも言ってはいけないというふうに口止めをされました。シエス・キリストがペトロや弟子たちに私のことを誰にも言ってはいけないと口止めをされたのは、人々がそういう期待を持っていることを知っており、そしてペトロたちがあのイエス様こそメシアであるというふうに言い始めると、人々は今こそ私たちが独立する時がやってきたのだと誤解をしてクーデターを起こし始める、まあ、そういうことを恐れたということでありましょう。ですからシエスは間違った期待を持つことがないようにペトロや弟子たちを戒められたわけであります。そしてその上でこれからシエス・キリストの身の上に起こることを語られました。多くの人々に苦しめられそして殺されるというふうに言われたわけであります。この時はまだ十字架という言葉は使われておりませんけれども、イエス・キリストが2回目の受難予告、3回目の受難予告になっていくに従って十字架という言葉が出てきます。まだ今日のところでは十字架という言葉はありませんけれども、ただイエス・キリストがペトロや弟子たちに言われたのは、あなた方が期待するようなメシアではないということをはっきりとここで告げられたということであります。メシアであることは間違いありません。メシアであることは間違いありませんけれども、あなた方が期待するようなメシアではないということをシエスはここではっきりとおっしゃったわけであります。聖書もそのことをはっきりとお告げになったというふうに言って、決して弟子たちに誤解を与えないようにはっきりと言われたということがここに記されているわけであります。そしてシエスはその時にご自身が受ける苦難についてだけではなくて復活のことにも触れております。しかし弟子たちにはその復活ということが理解できなかったということもあるでしょうし、まさかそんなことはありえないというふうに鼻から聞く耳を持っていなかったということもあるのかもしれません。ペトロたちはそのことを何度かこれからも予告の中で聞くわけですけれども、そのことが心の中に残っていなかったということも福音書を読んでいくとだんだん私たちにも分かってきます。むしろ弟子たちの心を占めていたのはイエス・キリストが苦しみを受ける、人々から殺されるということの方に非常に大きな驚きと悲しみを感じていたということであります。このところでシエス・キリストが弟子たちに語ったそのことについて、必ず何々となるという言い方をしております。すなわちたまたまイエス・キリストが苦しみを受けることになるというのではなくて、必ず苦しみを受けることになる、まあ、復活もそうであります。必ずイエス・キリストは復活する、そのことも含めてシエスは必ずという言葉をここで使われました。単にそれはそうなるだろうということではなくて、これは神のご計画であり、神がそれを必ず実行なさるということであります。ですから単にシエス・キリストはご自身の将来を悲観していたというのではなくて、イエス・キリストは全ての人の救いのために十字架にかからなければならない、苦しみを受けなければならない、 そして蘇らなければならない。これは神が計画なさったことであり、神はこれを必ず実行するということであります。先ほど指揮者にはイザヤ書の55章を読んでいただきました。雨が天から降ってきて、そして地を潤し、作物を実らせるように、神の御言葉も神の口から出たならば、そのことを必ず成し遂げて神のもとに帰る。それと同じように神様の御心というのは必ずその通りになるということを預言者イザヤは告げたわけであります。神様の御言葉というのは単なる音の響きではありません。単に人間に何かを伝達するということではなくて、神様の意思を表しています。神様がこれから必ずこうするということを示す、その時に神の言葉ということがとても重要なことになってくるわけであります。神様は何々なさるかもしれない、そうかもしれないとか、何々だろうという言い方は預言者はしません。神はこうする、それは必ずそうなるという決定的な言葉として預言者は語っているのであります。神様の変わることのない意思というものがその言葉に込められているということであります。主イエス・キリストの受難ということもそうなるかもしれないではなくて、神は必ず主イエス・キリストに苦しみを与え、そうしなければならないという神の決定があるということであります。そしてそれとともにイエス・キリストの復活も神のご計画であり決定である、これが覆ることは決してない、そういう確かなこととしてここで語られているということであります。しかしそれを聞きました弟子たち、そしてペトロは非常に驚き、非常に厳しくいさめたというふうにあります。まあ、いさめたという言葉ですけれども、これはかなり強い言葉であり、叱りつける、怒鳴りつけるというような意味を含む言葉であります。普通先生、生徒が、弟子が先生にそういう言葉遣いをしないような、そういう激しい言葉でペトロはイエス・キリストをいさめたということであります。先生そんなこと言っちゃいけません、何を弱気のことを言ってるんですか、そういう激しい言葉であっただろうと思われます。まあ、そこにはペトロの主イエスに対する思いというものがいかに強いかということが表れていると思います。ペトロはイエス・キリストをとても愛しておりました。その愛しているイエス・キリストが自分の苦しみ、そして死を弟子たちに告げる、まだ何も起こっていないのになぜ先生がそんなに弱気になっているのか、自分たちがだらしないから先生は頼りないというふうに私たちのことを残念がっているのだろうか、いろいろな思いがペトロや弟子たちの心の中に渦巻いていただろうと思います。ですからペトロの主イエスに対するいさめる言葉も激しく厳しいものであったに違いありません。この時ペトロは主イエスを脇へ引き寄せたというふうにあります。マルコによる福音書はその時の様子を目に見えるような形で表現しております。ここにイエス・キリストが現れた、そして向こうに弟子たちが、ペトロはこちらから先生こちらへおいでくださいって言って、こちらの方へイエス・キリストを導いていって、先生何をおっしゃってるんですかっていうふうに、まあ、他の弟子たちには聞こえないように言ったのかもしれません。でもその言葉を聞いたシエスは弟子たちを振り返ってペトロに言った。シエスのその仕草というものが目に見えるような形でマルコによる福音書は詰めております。シエスは一旦弟子たちの方を見る、お前たちもそうなのか、お前たちもそう考えているのかという思いで弟子たちを見た上でペトロにサタンを引き下がれというふうに言うわけであります。ペトロだけに言った言葉のようですけれども、弟子たちにも言っている言葉と考えるべきでしょう。私たちがペトロに 主イエスが言われたサタンを引き下がれという言葉はとても厳しく聞こえます。なぜ主イエスはそれほど厳しく言われるのだろうか。ペトロはまさか悪魔のような性質を持っているというふうに考えているとは思えない。もちろん主イエスはそういうふうには考えておられないわけです。マタイによる福音書はこのところで主イエスの言葉について、あなたは私を邪魔をする、私の邪魔をするという言葉を付け加えております。まあ、これはマタによる福音書が付け加えたわけで、マルコによる福音書にはありません。しかしマタによる福音書はまさにマルコによる福音書が記しているイエス・キリストのペテロに対する気持ちをよく言い表していると思います。なぜサタンと言ったのか。それは神のご計画、主イエスがこれからしようとしていることを邪魔する。サタンという言葉は旧約聖書の言葉ヘブライ語で敵という意味であります。もともと特別な存在を指す言葉ではなくて、敵対するものを指すときに使われるごく普通の言葉でしたけれども、次第にそれが超人間的と言いましょうか、魔術的なと言いましょうか、あるいは悪霊の仲間のようにしてだんだん言われるようになりますけれども、もともとは敵、神様の邪魔をするものという意味で使われておりました。ですから主イエスキリストがペテロに対してサタンと言ったのは、ペテロがサタンのような邪悪な存在だと言っているのではなくて、神様の計画を邪魔しているということでサタンという言葉を使っているわけであります。それでも相当厳しい言葉であります。そういう相当厳しい言葉を使わなければならないほど、ペテロのそんなことはあってはなりませんという言葉をシエスは遮っておられるということであります。ペテロの言葉は善意にあふれていたでしょう。イエス・キリストに対する愛があふれていたに違いありません。それでもペテロのその思いは神様のご計画を妨げるとして、シエス・キリストは厳しく言われたわけであります。引き下がれという言葉は、私たちはすぐシエス・キリストが荒れ野でサタンに試みられたときに、最後にサタンに叫ぶ言葉がサタンを引き下がれという言葉でした。日本語では同じ言葉なので、荒れ野でシエス・キリストがサタンに叫んだ言葉と同じ言葉をペトロに対して言ったように思いますけども、もともとの言葉は違います。荒れ野でシエス・キリストがサタンに言った、サタンを引き下がれという時の引き下がれは、あっちへ行けという言葉です。今日のペトロに対するサタンを引き下がれの引き下がれという言葉は、私の後ろへ行けという言葉です。日本語にすると同じ言葉になってしまいますけども、もともとの言葉では荒れ野で誘惑を受けた時のサタンに対する言葉は、私から離れてあっちへ行ってしまえという言葉ですけども、ペトロに対して言われた引き下がれというのは、私の後ろへ行きなさい、すなわち私に従ってきなさいということです。あなたは人のことを思って神のことを思っていないとまで主イエスは言われました。このことがとても大切であります。でこのことは、この後主イエスキリストは高い山に登って、そしてモーセとエリアと出会うという場面が9章以下に記されております。でその時ペトロは、先生素晴らしいことです、ここに小屋を3つ建てましょう、1つはモーセのために、1つはエリアのために、1つはあなたのために、そういうふうに叫んだ。ペトロはあまりの感激に押して、そういうふうに叫んだわけですけども、その時天から声が響いている。これは私の愛する子、私、この者に聞けという言葉が出てきます。ペテロの言っていることは、先生素晴らしいです、ここに小屋を3つ建てましょう、小屋といっても素晴らしいというのは仮の小屋、今は仮の小屋でいいでしょう、しかしそのうちここは巡礼地として素晴らしいところになります、その時また新しいのを建て替えましょうというくらいの気持ちがあったのではないかと思います。ここに小屋を建てるということは、ここに留まりましょう、ここが新しく神様を礼拝する巡礼地となっていきますという、そういう思いを持ってペテロは語っているわけであります。しかしそれは神の御心ではないという意味で、天から声が響いてきて、これに聞け、 イエスに聞け、イエスに従えという言葉が響いてきたということであります。主イエスキリストが引き下がれという言葉を言われたのも、どこかへ行けではなくて、私の後に従ってきなさい、私がすることを見て、私がすることをそのまま見て、私と共に行動しなさいということであります。神様のご計画がどういうものであるか、あなたは私の後についてきて、あなたの目でしっかり見なさい。それが主イエスキリストがここで言われていることであります。このところではまだイエスキリストはご自身の受難について語るだけであり、その受難が一体どういう意味であるかということは明らかにしておりません。しかし主イエスキリストが苦しみを受け、そしてそれが多くの人々の罪の贖いの業となるということが後から知らされてくるわけであります。すべてはイエス・キリストが復活する時までは隠されている。このことを強調しているのはヨハネによる福音書ですけれども、この時はまだ完全に神のご計画というものが明らかにされていません。しかしこの時までイエス・キリストがなさっていたこと、語られていたこと、その意味がはっきりと悟ることができるようになるのはイエス・キリストが復活なさった後であり、特に聖霊が弟子たちに下った後というふうに聖書は私たちに告げております。私たちはペテロのことを思うと、ペテロがいかに善意にあふれており、イエス・キリストをとても愛していたかということをよく思うわけであります。でそういうキリストに対する愛、それがあふれているにもかかわらず、サタンを引き下がれと言われてしまうあのペテロ、とてもかわいそうに思います。私たちも同じことではないでしょうか。善意を持って、あるいは良かれと思ってやったことが神様の御心にかなわないということもあり得るということであります。神様はなぜ私の心を知ってくれないのだろうか、私の心にあるあふれるばかりの愛をなぜ神様は理解してくれないのだろうか、そういうことを思うことはたびたびあります。しかし私たちの善意がどんなに素晴らしいものであっても、私たちの愛がいかに大きなものであろうとも、しかし神のご計画に沿わないこともあるということを私たちはわきまえておかなければなりません。神は私たちの思いをはるかに超えたところで、すべての人々を救おうとして働いておられる。私たちはそのことがまだよく分かっていない。それでも自分の思い、それは善意である、これは愛であるというふうに思い込んで、神様のご計画さえもひっくり返そうとしてしまうことがたびたびあるという警告として、私たちは今日のペテロの話を聞かなければならないのではないでしょうか。主イエス・キリストはペテロに対して厳しい言葉を語られました。しかしそれは決してペテロを退ける言葉ではありませんでした。ただ私の後に従ってきなさい、私の後ろから私を通して働かれる神様の力、働き、そして神様の御心を知りなさい、そういう御言葉でありました。それと同じように私たちもまた御言葉を、聖書の言葉を通して神様の御心を聞くことが大切ではないかと思います。私たちの心にあるあふれるばかりの善意、愛、それは大切なことであります。しかしそれ以上に大切なことは、神様が私たちの救いのためにすでに働いておられるということ。まだ私たちには理解できないことであっても、神は必ず多くの人々を救ってくださる、そのことを信仰を持って受け止めることができるようにされることであります。その時は私たちのために備えてあります。ですから私たちはその時まで、私たちは神を信頼し、一日も早くこの私の目が開かれるように、私の耳が開かれるようにと祈ることが大切になっていくわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより、 受難節の第一の史実に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちの思いは小さく、とてもあなたの御心を悟ることのできないものであります。しかしあなたは全ての人を救うためにそのご計画を立て、それを実行してくださっております。どうかそれゆえにあなたがなさることに私たちが目を開かれて、耳を開かれて、そのご計画、あなたの愛を知ることができますように、聖霊をお送りくださいますよう心からお願いいたします。どうぞその上で私たちの心にさらなる善意と愛とを注いでくださいますよう、私たちの心にそれらが満ち溢れますように、あなたの計らいを心からお願いいたします。どうかここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、その人生において与えられるあなたの恵みを豊かにお与えくださいますようお願いいたします。出会う人と一つの出来事、また一人一人の友人や知人たちに、どうぞあなたがその一人一人を救おうと考えておられることを悟らせ、語るべき言葉を語らせてください。なすべきことをなさせてください。どうかあなたに全ての人々を救う力があることを多くの人々に述べ伝えていくことができますように、私たちに力強く伝道する道筋を示してくださいますようお願いいたします。昨日は愛する姉妹があなたに身元に召されて葬りの式を行いました。あなたがその生涯を守り導いてくださったことを感謝いたします。どうか遺族一人一人の上にあなたの姉妹に対する愛を悟らせ、またその愛に一人一人がまた共に歩んでいくことができますように導きをお与えください。また信仰の友を身元に送り、悲しみ寂しさの中にあります私たち一人一人の上にもあなたの慰めが豊かにありますよう心からお願いいたします。どうかこの地域の人々もまたあなたの愛に目覚めさせられて、あなたの救いに身を寄せることができますように導いてください。今日この日に礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
303番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方をお立ちください。賛美歌303番です。 献金と献身の祈りをお捧げいたします。お当番の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを行います。お祈りの最後に主の祈りを祈りますと申しますので、皆様ご一緒に主の祈りをご唱ください。主の祈りは前のポケットに、椅子の前のポケットにございます。 主イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたによって建てられた私たちの教会は祈ります。主よ、肉親を天の国へと見送った遺族の方々に慰めと祝福をお与えください。主よ、肉体に痛みや病を得て教会礼拝堂に集えない兄弟姉妹たちを帰りに、神様ご自身が慰めを、そして励ましをお与えください。年老いた者にも、心が萎えきっている者にも同じ力をお与えください。自分の弱い信仰のために祈りに徹することもできない者にも、どうかお力をお与えください。教会から遠ざかっている人たちを教会へと立ち返らせてください。教会に集う児童、幼児、児童、生徒、学生たちが若い大切な時期に主と出会い、主に従う、そのような決心ができますようにと願います。どうか世界中の紛争、戦争が一日も早く終結しますようにと祈ります。国境とは地図の上に引かれた線であるに過ぎず、私たちは相互に関わり合ってでしか成り立たない国際状況であることを理解し、自国の利益に暴走することがいかに愚かなことであるかを為政者たちに悟らせてください。祈るべきことを全て祈ることはできませんが、これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆を離れさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にも我らに日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなれ。アーメン。正英26番を賛美、祝福構想を持って礼拝を終わります。なお構想に入りましたらお座りください。正英26番。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。